はい、高橋秀明によります漫談でございました。ね、満点苦笑いといった感じでしょうかね、本当に。はい、ありがとうございます。隣ね、ちょっとハーバード大学の入江先生が、今教授、入江教授がですね、講演会なさってるんですけど、まあ、あちらの方も一般の方が多くて、まあ、でもですね、ちょっと一般の方でもちょっとご年配の方が多いんですね。でも、こちらに来ていただける方、全員若くて、そんで素敵な方々でございます。さて、次の演目の紹介に参りたいと思います。次の演目はですね、渡辺光義によります、落語です。こちらに講座をご用意いたしました。落語一席、言葉のね、日本の伝統芸能ですからね、楽しんでいただきたいと思います。それでは、渡辺光義によります、落語です。どうぞ。
それにしてもピン芸受けませんでしたね。ちょっと人がいるのにこんな静かってなかなかないですよ。隣のね、ハーバード大学のやつの方が受けてるんじゃないかっていうぐらいね、静かでございますけれども。まあ、なかなか今日はね、たくさんのお客さんが来てくださいましたけどね。皆さんどうしたんですか？どっか行くとこなかったんですか？他に。もうちょっといいとこあったと思いますよ。ちょっといろいろな団体をですね、見て、あ、でも、こうやって来てくださるっていうのはね、素敵な時間の無駄遣いだと思いますけれども。さてね、まあいろいろありますけれども、今年もいろいろありました。もう年末ですからね、早くもね。もうクリスマスソングなんか流れてまして。もうついこの間までハロウィンとかね、やってたのにね、もう流れちゃうクリスマスソングね。皆さんクリスマスはどういう、過ごし方をしますか？皆さんはどうですか？やっぱり家族とね、一緒に暮らしたりだとか、あるいは恋人と一緒に、暮らしたり、友達と暮らしたり。私は、ペットの亀と一緒に暮らしたいと思いますけれども。まあ、なんて言いますかね。さっきから気づいたけど、お茶がない、お茶が。全然お茶がない。お茶がないとできないんだから、何も。落語なんて。もう、お茶がないと。できないんだから、もう。と茶でございました。さていいでしょ、人前でこうやってビール飲んでね、笑っていただけるとありがたいですよ。なかなかね、ビール飲んだだけじゃ笑えませんから、皆さんはね。はい。まあそんなこと言いつつも、今何の話やろうかなと考えてるわけでございますけど、そうですね、なんかハーバード大学の批判でもすればいいですか？ちょっとそういうわけにはいけませんね。喧嘩売ってるわけじゃないんで。だからまあ皆さんこうやってお笑いライブ来てくださるっていうのは何ですかね、やっぱり心を癒したいとか和ませたいとかいう気持ちがあるんですかね。もしかしたらね、ちょっと楽しみたいみたいな、お笑いを聞いて楽しみたいみたいなね、気持ちがある方もいるんじゃないかと思うんですけれども、まあ心の癒し方っていうのはいっぱいありますけどね、一番いいのは何でしょうね。ペットを飼うなんてのもいいですね。あれはペット。犬とか猫とか飼ってる人います？犬とか猫とか。ちょっと挙手をお願いします。ペットいるよって言うと。後ろの方で一人だけなくてやめてください。誰か、堂々と。あ、いらっしゃいましたね。ペット飼ってる人こんな少ないんですか？みんな恥ずかしがり屋さんですね。見えてませんから、その他のお客さんには。私から見えてるだけですからね。私ちなみに守護霊も見えますからね。あ、そこ危ないですね。ここちょ、指差しちゃいけません、指差しちゃいけません。ね、何やってるんですかね。まあ、そんなこといつも。まあ、ペットなんかいいと思いますよ。ペットなんか飼うとね、これはいいですよ、本当に。犬とか猫なんて死んだ時悲しむでしょ、泣いて。で、埋めちゃうでしょ。土にね。土葬ですよ、土葬。土葬はよし、土葬、みたいな。意味わかりませんね。ちょっと、もうちょっとお酒飲もうかな。まあ、ペットなんかいろいろいますけど。ペットなんかね、いるけど、魚とかね、金魚とか、メダカとか、喋りませんから、ああいうのはね。何言ってるか分かりませんよね。何を喋ろうとしてるのか、気持ちがあるのか分かりませんからね。あれは困っちゃいますよ、本当に。あれはね、喋らないっていうのは一番困っちゃうんですけど、まあ、でもその分、か弱い動物でもあるっていうことでございましてね。まあ、そういうか弱い動物を人間が、まあ、上から目線で飼ってみるなんていうの、これもなかなかいいもんでございまして。番頭さん、ここから落語始まりましたんでいいですか？ここから始まりましたんで、いいですか？番頭さん、番頭さん、早く、番頭さん、へいへい、へいへい、へいへいへいって、お前さん、フジテレビの音楽番組じゃないんだよ、へいへいへいって。え？ 今私はね困ってんだよ、困ってんの、あ、詰まってる、いや詰まってるじゃない、困ってんだよ、え、困ってると詰まってる聞き間違えるバカは落語の世界にしかいないよ、だから今こうやって通用してるんでございます、バカだと言うんじゃない、あのね、まあね、私は困ってんの、うちの金魚がなくなっちゃうんだよ、私食べませんよ、何もお前が食べるって話をしてんじゃないの、そうじゃないよ、え、お隣の猫がうちの金魚を食べちゃうんだよ、あ、お隣の猫がうちの金魚食べちゃう、まあ、それが分かってるんだったらお隣に怒鳴り込んでいってうちの金魚弁償してもらえばいいじゃないですか、あのね、だからお前さんはまだまだだって言うんだよ、本当に、え、お前さん金魚付き合いっていうのは分かってないよ、本当にまだまだだよ、お前さんは、え、どれくらいまだまだかっていうとね、あの北方領土問題が解決する日ぐらいまだまだだよ、本当にまだまだだよ、あれはあれはまだまだと思うよ、だからね、そういうね、あの金魚の1匹2匹加えたぐらいで大人に怒鳴り込む、そういうわけにはいかないんだよ、あ、そういうもんでございますか、じゃあ何でございますか、あのうちの金魚がお隣の猫に食われちゃってもうちは文句言えないと、まあそういうことになるな、ってことは何でございますか、あのうちの金魚をけしかけてお隣の猫食っちゃってもうちは文句言われない、バカなこと言ってんじゃないよ、どこの世界で金魚が猫を食うんだよ、え、そんなバカな話言ってちゃ困るよ、え、お前さんはね、そうやってね、時々バカなこと言うんだよ、時々変なことを。この間だってそうだよ、雪の降ってた寒い日、え、こう雪が降って寒いと、金魚がかわいそうですって。お前、金魚鉢ごと湯船の中入れただろ。え、あれ以来金魚赤くなって、もともと赤いんだよ。もう、何やってんの、お前さんは、え、いや、今低いところに金魚鉢置いてあるけど、まあ、低いところに金魚鉢置いてあるけど、あの、これ上げても置いてもらわなくちゃ困るよ。上げといてもらわなくちゃ困るよ。なんでございますか？いや、だから、お隣の猫が食べるから、金魚をあげなさいって言ってるの。あ、金魚あげるんでございますね。わかりました、わかりました。あげね。あ、ほんとほんと。お隣から猫が来た、猫は。あ、よし。よしよし。はい、ほら。はい、ほら。はい、ほら。ちょ、バトさん。お前さん今何やってるの？あ、お隣から猫が来たんで、金魚あげてるんです。で、美味しそうに食べてます。ちょ、バントさん、こっちおいで。何でございますか？あ、鼻からトマトジュースが。何バカも言ってんだよ。え、わかんないかな、え、金魚あげな、そういう意味じゃない、あげなさい、そういう意味じゃないよ、え、もう表金魚が通るから金魚買っといて、金魚、え、そういう意味じゃない、あ、もう本当に あげなさいって言ってるの、私はあげなさい、あげるんでございますね、わかりました、本当もう私うっかり始めてございましたね、本当失礼です、あげるんでございます、わかりました、わかりました、あげるんでございます、わかりました、じゃあはい、旦那様、お待たせいたしました。まあ、美味しそうな唐揚げってバカ野郎。何やってんだよ、お前は。金魚揚げてどうす、唐揚げにしてどうすんだよ。金魚フライにしろって言ってんじゃないんだよ、私は。え？なあ、もうわかんないから、もう持って金魚が通るから、金魚買っといて、金魚、え？あの、金魚をね、高いところにあげなさい。高いところにあげなさいって言ってんの。あ、高いところにあげるんでございますね。もう、ほんと失礼いたしました。高いところにあげるんでございますね。わかりました。旦那様、ここならよろしゅうございますか？お前、今どこにいる？東京スカイツリーのてっぺんです。どうして会話が通じてんのかね。まあまあまあ、いやいや、は早く金魚を下ろせ。はい、わかりました。ガッシャン、見てください旦那様、この爽やかな汗、バカ野郎、何が爽やかな汗だ、え、なんでこうやって金魚鉢ごとこう投げ落としちゃうの、え、なんで金魚鉢ごとこう投げ落としちゃうの、え、あれぐらいの高さのところから物を落とすと一体どれぐらいの加速度がつくのか試してみたくて、お前は物理が好きな高校生か、え、何をやってんのお前、あの、何も、私はね、日本一高いところにあげなさいって言ってんじゃないんだよ、日本一高いところにって、そうじゃない、うちの中の高いところにあげなさいって言ってんの、え、もう表金魚だと、さっきから金魚はうちの目の前で待ってんだから、もうどっか行かないで、金魚は儲かしてどうすんだ、金魚儲からして、え、あの、もう金魚仕方ないから例えで、金魚何やってんのよ、ひょっとするとあれだな、あの、金魚の敵は猫じゃなくてお前だな。もうどうしてお前そういうことするんだ、え、あの、うちの中の高いところにあげといてくれ。あ、うちの中の高いところでございますね。わかりました、わかりました。あ、じゃあこんなところなんかいいんじゃないかな。ちょっと。ついたての上なんかじゃ危ないよ。ついたての上なんかじゃ危ないから、金魚下ろしなさい。金魚下ろしなさい。あ、金魚下ろすんでございますね。わかりました。すっすっすっす。はい、旦那様、お待たせいたしました。まあ、見事な池作りってバカ野郎。なんで金魚刺身にしちゃうの、金魚パクパク言ってんじゃないか。何をやってんのお前さんは、え、そういう、なんでお前さん、それで難しい方に解釈するかな、ありえない方に解釈する、どうしてこれまで番頭さんがそれでつんと回ってきたかね、もう、わかった。じゃあ、あのね、私はね、あの、本当に、こうやって、金魚とか、あ、そういう魚を見て、このイライラした心を、和ませたくて、え、癒したくて、金魚飼ってんだよ、見て。見て、和みたくて飼ってんだよ。だけどこれじゃなんだか、私はいろんな方法で金魚を殺してる人みたいじゃないか。え？何をやってんだよ。だからじゃあ、あの、うちに、 湯殿があるだろ、湯殿。あ、湯殿大統領ですか、違うよ、湯殿。湯殿があるだろ、お風呂の部屋が。湯殿の棚の上に金魚鉢を置いてくれ。置いときました。置けたんだろうね、ちゃんと。はい、置いたんでございますけれども、金魚鉢置いたんでございますけれども、金魚はどうしましょう。あのね、お前さん、変なこと言ってもらっちゃ困るよ、え？ちょ、今金魚どうしてんの？廊下でピチピチ跳ねてます。何やって、金魚を湯殿の棚の上に置いときなさい。置いときました。今度ちゃんと置けたんだろうね。金魚置いたんでございますけども、あ、今度は金魚鉢どうしましょう。なんでお前さん、それで金魚と金魚鉢別々考えるかね。組、一組なんで一組。え？ものすごいわかりやすく言うよ、じゃあ。金魚鉢があるだろう。金魚鉢が。うん。金魚鉢があって、そこに水を入れるだろう。水を入れて、そこに金魚を入れるだろう。それを井戸の棚の上に置いてくれ。置いときました。今度はちゃんと置けたんだね、本当にね。はい。置いたんでございますけども、実は私、一つ悩んでることがあるんでございます。なんだか、お前さんが悩んでるとか言うと、私は胸のこの辺がゾワゾワゾワゾワ、なんか嫌な予感がするんだよ。何で悩んでるの？ですね、金魚鉢を、湯殿の棚の上に置いたんでございます。そうだよ。置いていいんだよ。置いたんでございますけれども、そこで気がついたんでございますけれども、湯殿の棚の高さと、それから窓の高さと、これが同じなんでございます。そうだよ。それぐらいは知ってるよ。私のうちだもん、それぐらいは知ってるよ。それがどうした？そしたらですね、窓が開いてたんでございます。なんだか嫌な予感がするね。窓が開いててどうした？そしたらですね、窓の外から、キムクジラの腕のようなものが入ってまいりまして、キムクジラの腕のようなものが入ってまいりまして、金魚鉢の中ぐるぐるぐるぐるかき回してですね、金魚鉢の中ぐるぐるぐるぐるかき回して、これパッパッパッパ追っ払うべきか、それとも私の一存でそんなことをするんじゃなくて、一度旦那様にご相談申し上げた方がいいか、それで今私悩んでます。お前さん、なんでそういうことをするかな？え？そういう変なこと言うから、一人お客帰ったじゃないか、今は。え？何をやってるんだよ。まあ、どうしてそういうことするかな？え？分かったよ、え？じゃあね、あまり大きな声じゃ言えないよ。あまり大きな声じゃ言えないけれども、小さな声で言ったら、後ろの席まで聞こえないから、これぐらいの声で言うけれども、お隣の猫、猫っていうのはね、犬畜生なの。猫も犬畜生でございますか？そう。猫も犬畜生なの。だからね、犬畜生っていうのは一度悪いことをした。一度人間に懲らしめられる。そうしたらね、もう犬と同じ過ちは繰り返さないんだよ。人間とは違う。わけは違うんだよ。お隣の猫で悪い。お隣の猫で悪いけれども、猫を捕まえて金魚鉢にバン、張り倒しておいてくれ。そうすればもう悪さしなくなるから。何を言ってるんですか、旦那様。それだけは勘弁してくださいませ。私が猫を捕まえて金魚鉢にバン、張り倒す？もうそれだけは勘弁してくださいませ。何しろ私、ネズミ年の生まれですよ。ネズミ年の生まれ。それがどうしたんだよ。ネズミ年の生まれの人間はみんな猫アレルギーなんです。誰がそんなこと決めたんだ。中国の胡錦涛国家主席です。そうやって、いつまでも中国の顔色ばっかり伺ってるから、いつまでも弱腰外交と言われるんだよ。いや、弱腰じゃなくて柳腰外交です。同じようなもんだよ、もう本当に。何やってんの、マジ。分かった。お前なんかに頼んだ。私がバカだったよ。他の人間頼むから下がれ。もう、佐々木千葉いいか、佐々木ね、町の頭の虎さん。そう、頭の虎さんを呼んでくれ。そう、呼んでくれ。へい、ダラなんでございますか、虎でございます。早いね、虎さん来るの早いね。佐々木に一言も喋らせなかったね。すごいね、佐々木。一言も喋らせなかったらすごいね。虎さん来るの早いね。私はですね、もう旦那のためだったらいつでも来ますからね。あ、そうなの？うん？実は今ね、私困ってんだよ。詰まってる。いや、詰まってるじゃない。その、同じボケはいいんだよ。大して受けなかったボケなんだから、さっきのは。いいんだ、そんなの。私は今、お隣の猫のことで困ってんの。お隣の猫のことで。あ、猫、劇団四季でおなじみのキャッツでございますね。まあ、今回は一匹だけだから、あ、キャットなんだけどね。まあ、いや。とにかく、お隣の猫はうちの金魚食べちゃうんだよ。だから、猫を捕まえて金魚鉢にバン張り倒しておいてほしいんだよ。そうでございますか。あ、しょうね。名前がトラっていうぐらいでしょ。名前がトラっていうぐらいですから、猫には滅法強いんでございます。まあ、一応トラも猫科なんだけどね。まあ、いや。とにかくね、捕まえて、金魚鉢にバン、張り倒しておいてくれ。もう旦那ね、明日旦那のためだったら、火の中、水の中、ディズニーランドの中、最後だけ楽しいところだよ。何言ってんだ。分かった。とにかくよろしく頼むよ。へい、わかりました。すごいね。トラさん勢いよく、勢いよく入ってた湯殿の中、すごいね、トラさんってすごいね、湯殿の中入ってたすごい。中でバタバタ、猫とトラさんの大格闘だ。バタバタ、大格闘。まるで大乱闘、スマッシュブラザーズみたいなね、すごいね。どっちがゼルダ、どっちがカービィかな、すごいね。すごいね、バタバタ、うわ、すごい。ぼちゃん。あ、猫のやつバカだね、湯船の中落っこちたよ、湯船の中、バカだね、ぼちゃんと落っこちた、あ、中から、猫の叫び声が来るよ、キャーキャーキャー。キャーキャーキャーキャ ャーギャーギャーギャー、助けて助けて、助けて、おい、トラさんどうした、旦那完全敗北。何が完全敗北だよ、何をやって、どうした、びしょ濡れじゃないか。さっき湯船の中落っこっちゃいまして。何、湯船の中落っこちたの、猫じゃなくてお前さんだったの、お前さんが落っこちたの、何をやってんだよ、名前がトラさんだっていうのに、猫に負けちまうのかい、仕方がありません。この通り、濡れネズミでございます。それで落とそうたってそうはいかないよ。それで落ちにしようたってそうはいかないよ。そんな、濡れネズミでございます。うまくもなんともないよ。濡れネズミ、意味わかんないんだから。意味わかんないうちは許しません。許しませんよ。あ、ちゃん。旦那、こういうのはどうでございますか、こういうのはどうでございますか、今ちょうど猫がおとなしくしてます。今ちょうど猫がおとなしくしてますんで、まさに猫をかぶってます。ネズッチです。うまくもなんともないよ。ネズッチ関係ないだろ、最大。謎かけなんだから、あの人は。今猫おとなしくしてる、猫は今おとなしくしてるんだったら猫を捕まえて、金魚鉢にバン、張り倒しておいてくれ。でも旦那、その必要はないようでございます。ほら、猫のやつばかりございまして、自分の方から金魚鉢にバンぶつかっております。自分の方から鉢にぶつかっております。ああ、本当だ。これが本当の鉢当たりだ。